あなたの困った解決します。II パソコン、IIPC.net まで。悩んでる暇があったら動き出せ。
どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。あ、一応断っておくと、あの、日が燃えるくんは米粒社協ではありません。
そうですよ。あの、ピンですんで。
はい。コンビではございませんのでね。
はい。
まだまだ、まだちょっと、気抜いてると寒いね。
そうですね。一回暑いと思ったら、あれ、また急にですね。
そうです
ね。何でそのジェットコースターな感じ。
そういうわけでね、ちょっとね、日賀さんにね。
はい。
質問が来てるわけですよ。
質問が。はい。
ちょっとね、新しいプリキュアについてっていうことで。
あ、
はい。
はい。
この2月から、これは、朝記者かな？
朝さん、あ、朝さん、いっぱいございます。
この2月から、今年のプリキュア、君とアイドルプリキュアが始まりました。
はい。
お話はアイドル志望の女の子、ウタが、伝説の救世主プリキュアを探しにやってきた妖精プリリンと出会い、なんやかんやでプリキュアになっちゃうというのを、といういつもの流れ、
はい、
もはや歌舞伎の奏手本忠臣蔵のようなド定番ですよね。よ、大星由良之助、そして本作の主人公である桜歌キュアアイドルを、はい、松岡美里さんが担当するのも注目。松岡さんは前作ワンダフルプリキュアにて同級生やキラリンアニマルなどの脇役で出演を重ねていましたから、これは今年も、うん、昇格人事と言えましょう。
そんな人事。
松岡さんは地声が低く、どちらかというとイケメンキャラとしての引き合いが多い印象だったのですが、今回はプリキュアらしい可愛い声で演じてくれそうです。
そうですね。
これはかつてイエスプリキュア5にて、三平優子さんがやっていたようなギャップ演技が期待できます。さらに歌の一つ年下のしぐれ心キュアキュンキュンを演じる、高堀夏美さんもヒーリングッドプリキュアでコメコメを演じていた過去があるので、こちらも昇格人事、
うんうん、
やはり妖精からプリキュアになるのが人事の王道のようですね。
なんすか。
そして歌の同級生キャラの青風奈々キュアウィンクを演じる高橋みなみさんはプリキュアになりたい情熱が強すぎて、うん、プリキュアのアフレコ収録日を調べ、その日をオーディションの当落の分かる前から1年間分開けていたほどのつわも。ただものではありません。お芝居に期待が持てますね。さて気になるグッズ展開ですが、今年は君とアイドル変身アイドルハートブローチ5280円、歌って踊ってファンサしてアイドルハート印鑑5500円、
あ、
マネッコアイドルおめめパチパチプリリン7920円、
うわ、
変身プリチュームキュアアイドル8250円、
は
という感じになっております。
はい。
確定申告で還付金が出た個人事業主のパパさんたちはお店へゴーゴープン。朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずはまあね、ちょっとまだ前回終わって日が浅いですけれど、
はい、
日賀さんにね、まずちょっとこの感想を聞かなきゃいけないかなと思うんですけれど、
いや今もちゃんと、
はい、ということでね、クールミント記者からもいただいております。
あ、クールさん、ありがとうございます。
2月といえば新しい、プリキュアシリーズが始まる時期ですが、日賀さんに質問です。
はい。
そろそろ日賀さんがプリキュアを見るようになったきっかけを教えてください。
ああ。
芸能界でいうと藤原の原西さんがプリキュア好きなのは有名だと思いますが、
はい、
原西さんの場合は娘さんと一緒に見ていたのがプリキュアにハマったきっかけだそうです。しかし子供がいない大人の場合、他の大きいお友達に勧められるか自発的に見ようと思わないと女児向けアニメって見る機会がないと思うのですが、
そうですね。
伊賀さんの場合は何がきっかけでプリキュアにたどり着いたのでしょうか。ちなみに小生は日朝アニメや中学生の頃放送していたおじゃまじょドレミの第1期か第2期で卒業してしまったので、
うんうん、
プリキュアシリーズはほとんど見たことがありません。
はい、
個人的にプリキュアに限らず女児向けアニメは別に大人が見なくてもいいじゃないかと思っている節があるので至極真っ当ですけどね。
本当ですね。
大人が見て楽しめるポイントがあれば合わせてお聞きしたいです、ということで、クールミント記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず今期のプリキュアについて日賀さんお願いします。まあ、まだ受け止めきれてはいないかもしれませんが。
そうですね、第3話になってやっと、うん、飲み込めるようになってしまってですね。
その受け入れる気持ちになってきたというんですね。
はい。キュアウィンクという青い、まあ、二人目の女の子がいますが、はい、その第3話から異常なに気合が入って書いてございましてですね。
うんうんうん、
その変身シーンの後のですね、必殺技シーンがあるんですが、うん、そこのあまりの興奮の高さにもうやられまして、
はい、
もう幸福でですね、もう1年間また見届けようという気持ちになりました。
もうひっくり返ってるんだ。
いや、でもそれがでも前回のですね、ワンダフルプリキュアがあまりに良すぎて、
うん、
もう別物として見るようにしてます、
ね。あ、なるほどね。プリキュアであってプリキュアじゃないみたいな。
うん、いや、そんな言い方はしないです。違う。なんですね、ちょっと、やっぱり、攻めの姿勢がかなり今回のプリキュア強いんですよ、
相手
のプリキ
ュアって。
だから多分、原理主義者からしたら、ちょっとですね、すぐには、言えないところがありますですね。
だからガンダムエイジを見た時の気持ちみたいな感じ。
ああ、そうですね。うん、なんすかね、ワンダフルプリキュアが本当に栄養価抜群の自然食品なのに関して、うん、結構喉にこう、イガイガが引っかかるみたいな感じですね。お菓子の、パチパチするお菓子あるじゃないですか。口に入れてパチパチ。あの感じですね。
なるほどね。
もうお子さんは楽しみます。絶対大丈夫。
わかりやすい。うん。
大人たちは一回、ん？何これっていうふうに言う。
なるほど。まあでもそれぐらい全然違う方向性を示さないとね、やっぱね。
いや、ほんとそうなんですよ。
比較されちゃうからね。
だからこそ信用できるのもあるんですけどね。
なるほどね。
前に安住しない、攻めるんだっていう姿勢が。
やっぱプリキュアファンって、どんなプリキュアでも受け入れる心の準備がもうできちゃってるもんね。
男性のファンは特にそうですね。
うん。そして、比嘉さんがプリキュアを見るきっかけ、なんでしょう。
僕はスプラッシュスターからなんですよ。だから初代はマックスハートも見てないんですよ、実は。
え、嘘？
そうなんです、実は僕。
マジで？
実は未だになんですよ。渚とほのかは僕未見なんですよ、実は未だに。
嘘でしょ。あ、マジで？
よく驚かれますけど、マーブルスクリーンも知ってますけど、実は見てないんですよ。見てない知識で情報がもう散々入ってくるのを知ってるだけで。
あ、そうですか。
そうなんです。僕もクールさんと一緒で、別に見なくていいんじゃないと思ってた派なんですね。
それが。でも当時結構俺ら騒いでたと思うけど。
騒いでましたよ。
なぎほのやばい。なぎほのだ。そう。なぎほのこそ正義だみたいな。
で、言ってましたね、
そこで時間が止まっちゃってる人もいるから。
ああ、じゃあしょうがないと思いますよ。
俺はね、なんだかんだ言ってやっぱフレッシュプリキュアが一番好きだったんだよね。
ああ、わかりますわかります。
うん。刹那がやっぱりすごい好きすぎて、ちょっと他のプリキュア受け入れられなかったんだけれども。
そうなんですよ。それがあって、初代の2作目の貼った後にスプラッシュスターだと、
うん、
やっぱあまりにもキャラ設定が一緒すぎて、
うんうん、
多分そこで離れた方もたくさんいると思うんですけども、逆に言うと、それがあったから入りやすかったんですね。
実は。そういうことだったんだ。
みんながちょっとプリキュアからちょっとそっぽ向くと、逆に天の弱体質の僕は、逆に見てやろうみたいな感じなんですね。
だから、ちょうど前のプリキュア見ていないで育ってきた女児と同じ精神状態で見れてる。
全く同じ。全部新鮮で。しかも、全部中身が中学生2匹じゃないですか、あれって。
うんうんうん、
そこでやっぱり、ああいうの大好きじゃないですか。
なるほど。
我
々。そうだね。
そこでハマった感じですね。
そう、だから中学生2匹っていいキーワードなんだけど、本当そこが大人が見る、
はい、
子供向けアニメのいいとこなんだよね。
そうです、そうです。
心が洗われるっていうかね。
うん、そこが一番のプリキュア作品の魅力ですね。
ああ、なるほど。
はい。
他に大人が見る意味みたいなのは感じてたりする？
大人が見る意味は、 やっぱその時の時代を見るにはプリキュアが一番いいと思いますけどね。
時代を見るには
プリキュア。何が流行ってるか、本当に何が流行ってるかっていうのとか、あの、経済の流れもプリキュアで見れますし、だからね、からコスメ業界売るときもあれば、
はいはいはい、
そうではやっぱり、まあ、ペットですよね。
はいはいはい。
ペットとの向き合い方みたいな感じで、それどうなんだろうっていう話もあいつも、東映としてはこういうアプローチだったらね、丸く収めるんじゃないみたいな感じのやつを、それをちゃんと電通が入ってやってるっていうのが
ですね。なるほどね。
そういう見方もできてましてですね。
でもこれ SF とか、まあ、エンタメ小説、ラノベ、現代文学全部そうだけど、やっぱ今2025年現在に見る意味みたいなものは
やっぱ
商業作品に必ず入ってるから、
は
い、そういう意味ではプリキュアちゃんとそういうとこ押さえてるってことですね。
そうですね。ありますね。
ライアンスとかも含めね。
はい。
ああ、面白いね。まあ、さっきもちょっと話できましたけど、ガンダムね、ジークアクス。
いや、あれ、すごいですね。
特集やります、近々。
あ、やった。
やっぱね、クニーさん揃ってからやった方がいいと思いますんで。
そうですね、僕もそう思います。
皆さんね、まだジークアックスの感想届いてない方、あと、盛大にネタバレしますんで。
そうですね。
はい。見てないという方は今のうちに見ていただきたいのと、ジークアックス特集や、配信してる時にまだ見てない人は別に聞かなくてもいいという。
いや、後でね、後で聞きます
。まあ、そうですね。
ね、はい。
まあ、あと感想、熱文字 @gmail.com までお待ちしております。
よろしくお願いします。
というわけで今日は、ブヒブです。
よいしょ。
はい、よいしょ。はい、理想なあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。
はい。
今月は1月にあったブヒブを2月の1週目までに送っていただいております。1週目というか2週目のケツまでですね。
はい。
皆さん投稿ありがとうございました。
ありがとうございます。
1月、もうね、もうお正月気分っていうのはもう皆さん抜けてるとは思いますけれども、
はい。
どんなところに期待したいか教えていただけますでしょうか。
初詣ですね、やっぱり。
初詣、
寒い中でね、こう甘酒を飲んで、あ、甘酒こぼれちゃった、熱々熱々みたいな感じの、そういうハプニングをちょっと僕は期待したいですね。
毎回言ってることが変わってんのが面白いですね。
そうですか。そうですか。
ただね、ちょっとその前に恒例の、
はい。
マルワクリーニングさんから、ブヒブ、初見さんのブヒブにメロディーをつけたい係に投稿いただいております。
マジですか？いや、だって前回のあれでしょ？最終回のやつでしょ？
小説を音楽にするユニット、夜遊びの斜め後ろで、ブヒブを音楽にするオタクとしてひっそり存在しています。
いや、
マルワクリーニングです。
ありがとうございます。
初見先生の沖谷すばる編、衝撃の最終回を受けて今回も作らせていただきました。
マジですか？
作品の構成に合わせて2曲です。
いや、
ご視聴いただけたら幸いですということで、いただいてるんですよ。
え、2曲ですか？
2 曲。
すごいですね。ペース上がってるじゃないですか、むしろ。
で、そろそろね、皆さんね、初見さんのブヒブ最終回どうなってたか、ちょっとね、もう一回ね。
あ、はい。
読みたいと思います。クリスマスの返却というタイトルでした。
はい。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた、うん、だがその赤井捜査官も任務で殉職してしまったと、そこに沖谷すばるなる人物が現れたが、私はあることを決心しその日を待っていた。
はい。
決戦は12月24日クリスマスイブ、
うん、
その日私は休憩時間を狙い、沖谷さんがいつもいる喫煙室へと足を運ぶと、狙い通り沖谷さんがタバコをふかしていた。沖谷さん、折り入ってお話があるのですがよろしいでしょうか。沖谷さんは休憩中、急に話しかけられて少し驚いた顔をしていた。しかし私は、うん、えい、ママよと紙袋からあの黒いニット帽を差し出す。これご返却いたします。一体何の子、今度は断らないでくださいね、赤井さん。そこまで言ってやっと赤井さんはそのニット帽を受け取ってくれた。ちょうど2年前の同じ日、赤井さんに告白した日のことを思い出している最中であった。まずこちらが本編最終。
はい、いやー、 やっぱすごいですね。
すごいね。で、これにエピローグがついていて、
はい。
ニット帽を受け取った赤井さんがタートルネックの内側に指を入れたかと思うと、元の赤井さんの声で言う。いつから気づいていたんだ。初めて桶屋さんに会った時からです。赤井さんは心底驚いたような顔をして、そんな赤井さんの顔が珍しくて思わず笑ってしまう。もう、舐めないでください。何年片思いしてると思ってるんですか。という。
というですね。
お話でございましたけれども、はい、これをね、マルワクリーニングさん。
はい。
まあ、プロフェッショナルのマルワクリーニングさんが。
はいはい。
どう料理してくれるのかというね。
2曲ですもんね。どういうメロディーなんですかね。
じゃあまず本編のメロディー。
はい。
本編とエピローグ2曲作ってきてくれてます。
そういうことなんですね。あ、なるほど。
まずは帽子を返したとね。
はい。
最終回。じゃあいきます。
はい、お願いします。
聞こえなかったら言ってね。そろ
そろ。はい。
はい。ちょっと再生。あ、ちょっと待ってください。
はい。
これどうなってんだ。再生ボタンね。はい、行きます。
ゲーセンはクリスマスイブ。
はい、以上です。
うや、まさかのアップテンポ。
すげえ。
すごいですね。
すげえ。マルワクリーニングさん、いや、もうプロですよね。これはもう間違いなくプロの
仕業です、ね、ちょっとあの愛子を感じましたね。
ああ確かに確かに、
まあ、うわ、なんか奔放な感じの、
うん、
いや、すごい、こういう曲とも掛け合うんですね。すげえ。
ことは、まあ、2年前の同じ日、赤井さんに告白し、12月29日、すごいね。この伏線の回収ぶり。何年がかりなんだよっていうね。2年がかりじゃねえかよっていう。
うんうん、
赤井さん編の第1回の伏線をここで回収してるっていうね。
そういうことだったんですね。
すごいですね。
ですね。
決戦はクリスマスイブ。やっぱね、キラーフレーズ出てますから。
出てますね。
決戦は金曜日なんていう曲ありましたけどね。
ありましたけど、ね、アンサーソングと言いますか、なんていうか。いいですね。
素晴らしいな、マルワクリーニングさん。で、エピローグ。
はい。
もう舐めないでください。何年片思いしてくっと思ってるんですかのやつですね。いつから気づいて。
さすがにエピローグはね、人、あのね、こうバラードみたいな感じなんでしょうね、きっとね。
どうなんでしょうか。じゃあ聞いてみましょう。
はい。
こちら行きますよ。
はい、お願いします。
どうぞ。
初めて会った時から気がついていたことを告げた。あなたは心底驚いた顔をした。
ああ、以上でございます。
素晴らしい。
すごい。
いや、
マルワクリーニングありがとうございます。
ありがとうございます。いや、全然イメージと違いました。
いや、すごいね。
すごいですね。なんかこう、スタッフロールが見えました、こう、なんかこう、下からこう、上がっていくのが。
いや、あと、じゃあ、はい、1分ぐらいの曲なんだけど、
うん。
なんだろうな、いわゆる、サビから入って A メロ、B メロ、サビみたいな、最近のその曲の構造みたいなってあるじゃん。
あります。はい。
ああいうのがない分、めちゃくちゃ新鮮に聴けるね。
そうですね。
ああ、いや、すげえわ。
いやー、いや、名場面が思い浮かんできますもんね。すごいです、これ。
いや、よかったのかな、ほんと、こんなことさせちゃって。
いや、させちゃってじゃないですよ。あのね、マルマさんの中でかごね、
あ、インチューバー出たわけですから。自発的に、ね。
自発的ですよ。
やってくれてるわけでね。
ええ。もう、アーティスト同士のもんですからね。
はい。とんでもない人ですからね、この方。
ですよ
、メッセージいただいております。来月からの身の振り方、比嘉さんの無茶ぶりを参考に熟考したいと思っている
人、うん、いやいやいや、無茶ぶりって言わないでください。
今後ともどうかよろしくお願いしますということで。
こちらこそお願いいたします。
バルワクリニックさんありがとうございます。
いや、本当素晴らしかったです、もう。
いやー、なんか強要しちゃったみたいで悪いね。
そうですね。
じゃあもうこの流れでね、
はい、
今月の初見記者
来ました、よかった、
いっちゃいましょうか。
あ、ぜひぜひ。
これだからもうね、コナンやりましたしね、うん、2年、
はい、
次どんなので来ると思います、伊賀さん。
いや、一体この辺はあれだと思うんですよ、富樫義雄さんで言ったらレベル E 的な感じのちょっと短い作品とか読み切り作品でちょっとねジャブをかけてくるんじゃないですかね。
キャラクターはどんなあたりだと思います？
いや、意外にこうユリとか、
どういうの、
初見さんを絡めたユリとかもちょっとね、
なるほど。
やっぱあの赤井さん編がもうあまりすごかったですから、一回ちょっと、はい、ね、初見先生もちょっと、ね、はい、リフレッシュというか、
初見記者よりいただきました、ブヒブ。
はい、ありがとうございます。
忍たま乱太郎の土井先生との1月の時です。
マジか
ー、マジかーだよね。
ガチ中のガチじゃないですか。
ガチ中のガチだよ。これやっぱ、ガチ不女子だね。
とうとう懐刀を出し切った感じじゃないよね。
懐刀。土井先生、ちなみにこんな感じのね。
はい、もちろん、もちろん僕も存じ上げてますよ、もちろん。
はい。土井先生。まあ、関さんね、やっております、こちらのね。土井半助。一年は組の教科担当教師。
はい、はい、うん、
忍術学園のね、こちらの土井半助。まあ、同人でも人気ありますしね。
そうですよね。はい、いや、全然知らない方からしたら、忍たま乱太郎って思うかもしれませんけどね。
はい。
いや、そうじゃないんですと。
うん。
これを今出すというのは、ということですよね。
そうですね。懐刀と言って差し支えないと思いますね。
むしろこれをやるために我々は地鳴らしを変えたんじゃないかって気もしますよ。
いつでも戦える人を持ってきたみたいな感じありますね。
持ってきた感じのありますね。
じゃあその、忍たま乱太郎の土井先生との1月の部品。
はい。
タイトル。土井先生とおでん。
いきなり。
忍術学園の事務員として働いている私は、
また事務員、
午後からの業務に向け大量の書類を両手で抱えながら食堂の前を通り過ぎようとして足を止める。
そんなありますか、書類。
土井先生、何やってるんですか。そこには一人残ってご飯と向き合っている土井先生が、
うん、
どうやら食堂のおばちゃんは今はいないらしい。ちょっとこれ見てよ。ああ、今日はおでん定食でしたね。そう、土井先生が練り物嫌いなのは学園の人間であれば誰でも知っている。
そうなんですね。
お椀にはちくわやさつま揚げやはんぺんなどが残っていた。
あたたたたた。
これを食べないと食堂のおばちゃんに怒られる。食堂のおばちゃんのおのこしは許しまへんでを想像してなのか、土井先生は頭を抱え出した。お願い、初見ちゃん、これ食べてくんない？この通り。土井先生は箸を持ったまま手を合わせて頭を下げてくる。
うん、
頭上げてください。 もうそこまで言うなら食べてあげましょう。ありがとう。じゃあ早速。しかし私は今大量の書類を両手に抱えたままで手を離すことができず。
え、まさか。
書類を一旦どこかに置こうとすると、
はい、
ちくわを挟んだ箸がこちらに向かってくる。ちょっと土井先生、早くしないと食堂のおばちゃんが戻ってきちゃうからと思わず口を開けてちくわを食べる。さすが食堂のおばちゃん、おいしい。じゃあ次ははんぺんをと、また私の口へはんぺんを運んでくる。そんな感じで次々と練り物を口に放り込まれ、なんとか食堂のおばちゃんが戻ってくる前に全てを食べ終える。ごちそうさまでした。初美ちゃん、本当にありがとう。助かったよ。じゃあ私は午後の業務に戻りますね。私はそう言って書類を両手に抱えて食堂を後にする。これっていわゆるあーんってやつ。以上です。
すごい。
いや、ちょっといろいろ言いたいことありますね。
ありますね。
いろいろ言いたいことありますね。東藩いかがですか。
あの、忍たま乱太郎ってね、
はい、
あのテレビ版はあの短いじゃないですか。5分とか10分じゃないですか。
はい。
いきなりこれ60分スペシャルが。第1話でいきなり60分スペシャルがなんか、見せられたような感じがして。
そうですね。
お腹いっぱいなんで、こっちがお腹いっぱいだよ、
はい。あとね、なんかその、土井先生の練り物嫌いネタとか、
はい。
皆さんご存知みたいな感じでやってきてるのが、すごい同人やってんだろうなっていう感じがあるよね。
そうですね。ある意味、マウントをね、取ってる感じが。
そうですね。お前ら知ってるよなっていうね。
そうです、そうです。
試されてるよね。
そうですね。知らない、僕らが悪いんですよ、完全に。
おばちゃんのキャラクターとかもね、お前ら知ってるよなっていう。
そうそうそう。
すごいな。
めちゃめちゃ面白いですね。
いや、これは強いキャラできたな。
しかも、あの、第1話なのに、何ですかね、第1話じゃないんですよ。
うん、
もう多分、長期連載の、いきなり途中を見られたような感じがしてですね。
だから、そう、今回に関しては、初見さんまだ土井先生好きになってないから。
そうなんですよね。
好きになってないし。
なってないですし、もう、だって、初見ちゃんって言われる関係性で、初見さんも
そ
く、ぽくんがないです。今、そう、ぽくんがないんですよ。だから、だから僕らがね、むしろこう、読み解くというか、
あとね、これはやっぱね、皆さんちゃんと参考にしていただきたいのは、やっぱ土井先生の可愛らしさもちゃんと出てるんですよ。
確かに。
まあ、要はこっちの都合お構いなしにこう天真爛漫にこうやってくる感じ、うんう
ん、はいはい、
あ、まあ総攻めな感じ、俺から言いますけどもう俺これ、ね、もう本当に天真爛漫な攻め好きなんだよね。
いや
もう分かんない。人によってはね、多分土井先生受けだと思うんですけど。
も人もいるかもしれません、今日はね。ラトさんではね、そういうこと。
すげえ燃えますよね。すごい。からでした。
これ聞いてる方からの感想も聞きたいですね。その一話、一話でおでんを持ってきたことに対しての、同じ忍たま乱太郎ファンの方はどういう、あの、感情を得たのか。
確かに、
ね。こう来たからできたのか、悔しいなのか。
ああ、なるほどね。なるほど。確かにそうかもしれない。
いや、これは丸和さんの出方がちょっと気になりますね。
丸和クリエイティングさんはなんか仕掛けてきますか？
いや、これ、まだ多分、もうちょっと、あの、様子見ると思います。さすがに。
まあ、あと、あの、うん、まあ、初見記者は赤井さんとのやりとり、僕らがね、紹介してるっていうのも、はい、まあ、多分聞いてないのかもしれないですけど。
ああ、そうですね。はい、はい。
曲の感想とかちょっと初見さんからいただきたい。
あ、むしろそうですね。
そうですね。
ど
うなんでしょう。本当にこの、なんかこう、まあ、なんていうんですかね、コラボといいますかね。
はい。
素晴らしいもんがあったんでね。
そうですね。
もう、あの、忍たま乱太郎に関してはもう 100% 勇気ですから。
いやいや、読んで。
そうですね。に関しては、ね、どうなんですかね。
あれから離れるのか、それとも、 勝負を挑むのか。まず、丸和さんのね、試されますよ、これ。
あ、もうやる前提なんだ。
いやいやいや、冗談ですよ。
だからまだ別に BGM だけでもいい話数ですよね、はい、1話から。あ、
そうです、そうです、そうですよ。
ね、ね。ありがとうございます。初見記者でございます。
いや、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。では、花丸記者。
あ、待ってました。うん、
作品名、ニューゲーム。
はい。
キャラクターは、鈴風青葉さん、うん。銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の婚約者というご説明があります。はい、まあ、ゲーム会社でね、働いてて。確かね、はい、花丸記者は前回、ちょっと確か独立を持ちかけられたみたいな話があったと
思う。あ、そうでしたっけ？
覚えてますかね。では行きます。花丸記者、1月のブヒブです。
はい。はい、
僕はここ1ヶ月ほど悩んでいた。先月、葉月ディレクターから新しい会社を立ち上げるけど一緒に来ないかと誘われたのだ。
うん。
しかも役職はアートディレクターの見習いとはいえ重要なポジションだ。葉月ディレクターの方もまだ準備が終わっていないから返事はもう少し考えてからでいいと言っていたが、悩んでいるうちに新年を迎えてしまった。
あらま。
そんな僕の様子を見て、青葉さんは呆れたようにため息をつきながら言った。もう、いつまで悩んでるつもり？そうなんですけど、この1ヶ月で青葉さんをはじめとしたいろんな先輩方の話を聞いてきたが、今一歩踏ん切りがつかない。そんなところも含めて、ディレクションなんてできるのかと思い悩んでしまう。自分一人のことすら決められないんじゃ、やっぱ、向いてないと思います。いや、考えすぎだし、ちょっと話を飛躍させすぎじゃない？自分のことで悩むのとみんなでゲームを作るのは結構違うよ。まあそうですけど。じゃあこうしよっか、うん、今から、青葉ちゃん占いで花丸くんの今後を決める。はい、私の右手が上がったら新しい会社でアートディレクター見習いをする。左手が上がったらこれまで通りイーグルジャンプで働くってことで、じゃあルーレットスタート。唐突に始まった青葉ちゃん占い。彼女はピピピピピッと言いながら素早く両手を交互に上下させる。
見たことあるぞこれ。見たことあるぞ。
小動物がひっくり返ってジタバタしているようなシュールな姿に思わず笑いそうになるか僕はこらえて見守った。
うん。
ピピピピピピピピピピピピ。徐々に彼女の声と手がゆっくりになり、運命の時が迫る。ピピピピピピ。彼女の手が止まった。上がっているのは左手。
お、
左手っていうことはこれまで通りイーグルジャンプで働くってことですか？あ、間違えた。あ、おっと、ジャックポットに入ったぞ。ピピピピピピピピ。はーい、右手が上がったので花丸くんアートディレクター見習いに決定。ずこーと思わずずっこけそうになったが、彼女のお茶目な姿を見て少し気持ちが楽になったのでした。以上です。
いやいやいや、決断は決断はなしで、
いやだからアートディレクターになるんでしょ。
あ、そういうことで、ああいうこと、そういうことで、ね、安心しました、安心しました
。うん、間違えちゃった重要な決断で自分が決めたルールなのに間違えちゃった、このお鈴鹿のおばさん、可愛、はい、いっていう、うん、
かわいいですね。
かわいいですね。いいじゃん。いかがでしたか、
いやー、うん、いや、花丸さんのですね、人柄を感じましたね。
あ、なるほど。
多分これですね、なんですかね、こう、ログインしてるんですよ、花丸さんは。もしそうじゃない人だったら、うん、多分あそこで、ね、こう、青葉さん先輩が残ることを選択した後に、自分で、うん、いや、こうね、ピッて押して、うん、いや、僕はこっちに決めますみたいな方が、男らしいですし、ドラマになるんですけども、
うんうん、
あくまで二人にイチャイチャを見せられてる感じがですね、
うんうん、
そこがむしろ逆に好感を持てました。
確かに、ね、うん、 大事なとこ天然っていうのが可愛いなぁ。
そうですね。青葉ちゃんルーレット、え、どうしようかな、占い出た時点でもう勝ちでしたね。
勝ちですね。勝ちです、ね。
はい。
ただ現実にいたらイライラするんだろうな、俺、ね。事件だから可愛いんだよな。
そうですよ。あの小柄なね、あの感じだからいいだけですよね。
そうそうそう。続きまして、アップゾー記者からいただきました。
あ、新ネタです、これは。はい。
ゆるキャン、トキ、あやのちゃんとの一番
トップ
日。そうそう。
あ、そうそう。
ゆるキャンのね、
はい。
あやのちゃん。あの、喫茶店をやっている人ですね。で、あやのちゃんがよく来るという
。
はい、
うん、うん。
私の営む喫茶店は、元日は休みです。
はい。
初日の出を見に出かけた浜名湖で、トキ、あやのちゃんに会いました。
あら。
おけましておめでとうございます。今日はお友達と一緒なんですね。あ、明けましておめでとうございます。こいつ中学の同級生なんです。なでしこ、こちら行きつけの喫茶店のマスター。ふふ、はじめまして、なでしこさん。あ、はじめまして。なでしこ、なんか落ち着いてて渋い人だね。あやの、急になんだよ。そういうなでしこだって何緊張してんだよ。二人はポケットに手を入れたまま、おしくらまんじゅうのように体をぶつけ合いながら話していました。なでしこ、あ、初日の出登ってきたよ。おお、ナムナム、今年はたくさんキャンプ行けますように。ナムナム、なんで初日の出にお願いしてんだよ。いいじゃん、あやちゃんも何かお願いしないよ。じゃあもっとバイト代がたまりますように。二人とも叶うといいね。二人の可愛らしいおしくらまんじゅうを見ていて、私は思わずつぶやきました。それじゃあ私の店でアルバイトしませんか。突然どうしたんですか。いや、あの、バイトするならうちでどうかなって思いましてね。いいじゃん、あやちゃん、やっちゃいたよ。なでしこちゃんにつつかれて困り顔のあやのちゃんは、考えておきますと言ってペコリと頭を下げると、顔を真っ赤にしてホンダエイプで走り去ってしまいました。
急に美容さん。
そんなあやのちゃんの後ろ姿と、待ってよあやちゃんと追いかけるなでしこちゃんが初日の出に照らされて神々しく輝いていました。以上です。
いやいやいやいやいや、
やっぱいろいろ言いたいことありますね。
ありますね、いろいろ。
アップゾーさんもやっぱちょっと距離の縮め方知らない人なのかな。外堀から埋めていくっていうね、この感じね。
そうですね。
自分からアプローチをして仲良くなるとかがないっていうね。
いやー、こう大人のずるさが全開の手でございますね、これ。
権限をね、バイトを雇える権限をね。
そうですよ。やらしい。
いろいろ言いたいですけど、いや、東さん、いかがでしょうか。
いや、いいでしょ、あの、なんすかね、シーズン2が始まる感じがしてですね、新年にふさわしいですね、このバイト先での2人の、これか、手に合わないのが見えるわけですからね。
まあまあまあ、いや、バイトは多分、あやのちゃんだけじゃない。その、バイト代がたまりますようにっていうので、それじゃあ私の店でアルバイトしませんか。
あ、もちろん、もちろん、なでしこさんはね、今回、うん、ね、なでしこさんにこう、使いたいだけと思ったらそうじゃなくて、バイトさせるためのね、誘導係に使ったって
。そうそうそう。
やらしいですね、本当に。
で、なでしことあやののちょっとゆりっぽさも出てていいですね。
うん、いいですね。
持ってよ、あやのちゃん、あやちゃんっていうね、この感じね。俺好きだな、なでしこ。
いやそっち、
うん。俺はなでしこ好きなんだね。
さあ。
いやそうですか、まず。バイトをさせて店長とバイトでくっつこうとしてるっていう。
そうですね。絶対それはありますよね。よくあるやつですよ、これ。
俺、それはそれでなんか引くわ。なんか、ダメだろう、そこを手出しちゃう、みたいな。
でも僕、うん、はい、そうですね、はい。
すでに、綾乃ちゃんがめっちゃフラグ立ってるじゃないですか。
そうですね。
ここが大事なんですけど、皆さん、ここが大事なんですけど、いきなりすごいフラグ立ってるっていう、理由を知りたいですよね。
そうですね。
うん、 今まで全然距離縮まってなかったの
なかったのに。多分、実は好きだったオチをね、つける。
うんうん、そうなるともうすべて都合のいい展開。
はい。
自分中分です。もう、これこそ V 部ですよね。
多分ですね、僕の今後の展開予想としてはですね、
はい。
アプゾーさんは多分、アヤノちゃんの好きな気持ちに気づかない鈍感パターンに行くぞ、行ってしまって僕は。こんだけ用意するとしといて。
マジで。
うん、絶対僕は思いますね。鈍感な。
マジで。考えておきますって赤い顔してすぐ逃げ去ってる。
多分何とも思ってないですよ、今、アプゾーさんは。
ね、
中でアプゾーさんは。どうしたんだろう、顔かかったな、ぐらいだと思いますよ。
うん。
いいですね。王道ですね、深夜アニメの。
まあ、ぜひ、そう、すれ違い続けてほしいですけどね。
欲しいですね。はい。
続きまして、短足おじさん。
ありがとうございます。
白箱の貧乏アニメーター、安原絵馬さんとのブヒブ。
はい。問題作が毎回あるやつですね。
そうですね。絶対ありえないやつですね。
はい。はい。
僕は今年からバイトを2つほど増やした。公務員なので副業はご法度だが、これもアパートの隣に住む貧乏アニメーターが独り立ちするまでのことだ。
いや、
1月最初の日曜日の夕方、僕は新宿のビル清掃のバイトを終え帰宅していると、
はい、
ウィンズ新宿から貧乏アニメーターが出てきた。
最悪。
まさか競馬を。彼女は貧乏アニメーターの身の上、ギャンブルなんてする余裕もないはず、うんうんうん、生活はカツカツで、だから僕が少しでもと彼女の生活を支えているのだ。そんな彼女が競馬なんてするはずがない。これは何かの間違いだ。そうだ、きっと何か理由があるはずだ。僕は競馬新聞を握りしめ、苦虫を噛みつぶした顔をしている貧乏アニメーターに声をかけた。お隣さん、珍しい場所で会いますね。最近ウマ娘って流行ってるじゃないですか。それの勉強に来たなんですよ。お隣さんは新宿でお買い物ですか。そうだ、お隣さん、伊勢丹のデパ地下に期間限定のお弁当があるんですけど一緒に行きませんか。正月気分の抜けきらない1月最初の日曜から勉強熱心な彼女を僕は誇りに思いました、はい、僕もバイト頑張ろう。以上です。
見てらんないよ。
いやもう見てらんないな。
聞いてらんないですもん絶対。
そうですね。いや
ーそこおじさんさちょろすぎだよ。
うーんちょろいな。
もう絶対ウマ娘の勉強なんかしないんです。
なんだろうなんだろう。だからこれ、うん、もし本当に部品部だと思って送ってきてるのであれば、
はいはい、
やっぱ悪女が好きなんだろうね。
あーそうですね。確かにそういう人もいますもんね。
いるいるいるいる。
うん、はいはいはい。
だって俺悪女に振り回されたいもん、俺。
わかります。振り回されたい願望は超あります。
うん。やっぱドロンジョ様好きだからね。
ああ。
うん。ドロンジョ様いい人だけどね。
ですね。
うん。まあなんだろう。圧倒的な自信がある人だよね。だからね。
なるほど。そうかもしれないですね。余裕があるからだと思うんですよね。
ついちゃってるしな、生活支えちゃってるからだ、この人。
そうなんですよ。
病を感じちゃうんだよな。
ハッピーエンドに絶対なるわけないんですよ、この展開が。
これってさ、構造としてはさ、
はい。
なんかこう、紐がいる地下アイドルを支えてる人みたいな感じになってるよね。
あー、そうですね。でも、そういう、地下アイドルを支えるおじさんたちってのは、うん、マウントを取ってくるから、ちょっとそこでは違うところ
だ。ああ、そっか、この人あくまでね。
うん、あくまでも全然謙虚する謙虚ですから、今のところ何もね、もらおうとしてるもんないじゃないですか。
そうだね。
それが心配なんです。だからこそ、なんか裏切りを知った瞬間にですね、表現しないかが怖いんですよね。
ああ、そっかそっか、そこ
急にこう、スリラー作品にならないかっていう。
怖いね、確かに。続いて湯沢屋記者からいただきました。
ありがとうございます。
今月の湯沢屋乗組員は見たのコーナ
ー。はい。
ね、ダウンタウンデラックス、うん、参考にしていただきたいと。
はい。今日はどんな熟女だったんでしょうか。
赤木律子博士44歳、3A ブンダー4階のくら寿司で見かけました。ダンダンダダダ
ダダダダダダダ。
博士は食べたお皿を給湯装置で洗おうとして店員さんに止められていました。なるほど。 続いて、かすらぎみさと大佐43歳を 3A 分台4階のくら寿司で見かけました。
あ、はいはい。
ダンダン、
ダンダンダン、
ダダダダ
ン、ダダダン。
大佐は食べたお皿を流れてくるお皿の下へさっと滑り込ませていました。ダメでしょ、みさと。43歳のみさとか、それやつさ、
食べるな。お前ですね。
そういう意味ではブヒブだね、ちゃん。
そうですね。
師範、うん、いかがですか、乗組員が見た。
いやー、もう、てっきりビッグラポンでこう、ボケてくると思ったんですよ。全然、うん、もっと違うところに来ますね。
確かに。
消毒しようとするところは確かにりっちゃんっぽいですね。
りっちゃんっぽいっすね。
あ、まあ、よく、いや、いいですね。
りっちゃんっぽい、確かに。
あと何をネタを選んだのかがちょっと気になるところですね、これね、二人は。
じゃあ続いて、ロココ記者よりいただいてるんですけれども。
ありがとうございます、ロココさん。
ロココ記者。
はい。
二つ送ってきてんだよな、アイドリッシュセブンで。アイドリッシュセブンをみんなに広めたさすぎて。
おお、二つも、あ、すごい。
どうしようかな。こっちにしようか。じゃあこっち、アイドリッシュセブンの。
はい。
不況部費部第1弾
を
いただきました、
うんうん。ありがとうございます。
九条天空。
はい。
CV 斉藤相馬との冬の部費部。
ほう。はいはい。
比嘉くんにちょっと、九条天見ていただきたいと
思います。何系の、はい、キャラクの方でしょうかね。
こういう感じです。
あ、知ら、白髪？
そう、白髪。
なんかこの、ヴァンパイアのような格好。
そうそうそうそう。
こういうなんですか、王子様キャラ、王子様でも実
体じゃん。まあ王子だね、こういう感じだね。こういう感じ。
ああ、かっこいい。いいですね。この首周りのファサファサがいいですね。
うん。まあちょっと渚かおる感もあるしね。
あ、ありますあります。
はいはいはい。
ほうほう、なんか斉藤さんなんですね。はいはい。
この九条天空、
はい、と
天使とマフラー。
うん。
冬の日の下校時間、学校の高い外壁に沿って歩いていると、鉄のフェンス越しに校舎を見つめている綺麗な男の子がいた。
いや、
ちょっと待って、学校の高い外壁に沿って歩いている
。僕もちょっとそれ気になってですね。え、どっち？上？天井？
いや、多分外壁に沿って歩いてるから、外
の
ことだと思うんだけどね。
あ、よかった、そうですね。はいはい。
学校の高い外壁に沿って歩いていると、鉄のフェンス越しに校舎を見つめている綺麗な男の子がいた。
はい。
うちの制服ではない。チェックのマフラーと同じ柄のボトムスを身につけて、アンニュイな雰囲気で、うんうん、でも、凛とした姿勢で立っている。
まあ、かっこいいですね。
人間の男の子なのはかろうじてわかるけど、あまりに綺麗な佇まいに、天使様？と思わず声が出てしまった。多分イケメン見た女の子みんなそうなんだろうね。
なんですかね。
私の声に気がついて彼は振り向くと、ふっと微笑みこちらに近づいてくる。君、ここの生徒さん？
そうです。
そう、僕は天使じゃないよ。ついでに不審者でもね。そう言いながらまた校舎の方を見る、うん、ここの後頭部に僕の弟が通ってるんだ。事情があって会えないんだけど、気になって近くまで来てしまった。
あら。
と、寂しそうに言う。
おうおう。
ねえ君、弟の代わりにこれを受け取ってくれない？自分が巻いているマフラーをちょっと持ち上げて私に見せる。マフラーを？どういうことですか？君のことを弟だと思って、君が元気なら弟も元気だと思うことにする。
いやいやいやいやいや。
だからまた今度ここで僕と会って、あの子の代わりにこれをつけてきてくれたら嬉しい。そう言って花のようにふわっと笑う。私はうなずくしかない。
いやいやいや。
私の反応を見てからマフラーを外し、私の首にそっと巻いてくれる。それを整い終えると、ありがとう、じゃあね、またと言って後ろ手に手を振って、私の天使様はその場を去っていった。以上です。
えぇ、
アイナナ、
はい、
まあまあ、っていうことでしかないんだけど。
いや、すごい素敵なんですけども、おじさんのオタクの僕からしたらですね、もう理解が全然できないんですけど。女子はそう言われたいもんなんですか、そういう。弟と思いたいとか言われて、僕はポカ、はぁってなる。だって、はいになっちゃうんですか。
だから、いや、女子と拡大解釈するのは良くないな。
あ、そうなんですね。はい、はい。
まあ、なんだろうな。まず、イケメンとお近づきになりたいっていう気持ちがここに出てるっていうことだと思うんですけど。
あ、そういうことなんだ。よかった、シンプルでよかった。
ただ、はい、じゃあ今後仲良くなっても、私のことを好きなんじゃなくて、弟への愛だのか、私への気持ちなのか、どっちなんだろうっていうことで悩むってことじゃない。
なるほど、なるほど。そういうことなんですね。
はい。
あー。
全然布教しきれてないと思うんですけど。
いや。僕その原作をね、知らないので、僕あれなんですけども。
はい。
まあ、知らないね、一般、ね、ウォッチャーのおじさんからしたらですね。
はい。
そこは、その、マフラーを、ね、あげるとこまではいいんですよ。
うん。
なんだ、首にね、こう、そっとかけるぐらいでもやっていいですよ。
うん。
その後に、あ、ちょっと待ってください。私が弟さんの代わりになれませんかってのを、彼女から言ってほしかった。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
そうしたらね、僕も視聴者も、ほわって、チュンってなったんですけどね。
なるほどね。
今後はその、スターがですね、あまりにもちょっと変な人すぎて。
スターすぎてね。ちょっと
スターすぎちゃって。まあでも、スターはそんなトンチンカなものかもしれないですけどね。うん、そういうものかもしれませんが。
これトリガーというね、アイドルグループのセンターキャラなんですけども。
お
ぉ。表向きは小悪魔キャラ。完璧主義、はい、実力主義な性格、うんうんう
ん、はい、
人前では24時間365日完璧なパフォーマンスをすることを心に決めているプロ意識を持つということだよね。
へ
え、うん、いやまあまあでも双子の弟がいるんだよ本当はね。
あ、双子なんですか。しかも
はあ、まあ、そう確かそうだったと。
なるほど。あ、そういう設定が、あ、そうなんですね。
うん、いや、ま、今後、もしあるならね、どうなって。
はい、続編なのかね、別のキャラなのか分かりませんが、お待ちしてますんで。
はい。では、続きまして。
はい、はい、はい。
朝記者。
あ、朝さん。ありがとうございます。
ちょっとね、朝さんね、今月今月も、負けヒロイン、多すぎる、で、ちょっと書いてきてくれたんで。
はい、あ、いいです、ぜひぜひ。はい。
困りっていうキャラがいるんですよ。
あ、マキンはごめん、出ましたんで大丈夫ですよ。はい。
あ、知ってる？
はい。
あ、なるほど。ちょっとね、オタクっぽい感じの女の子で。
うん、はい。
文芸部に所属している1年生女子。引っ込み思案性格で人と喋るのが苦手。はい、
うん。
和彦と同じくらい友達がいない。文芸部の先輩たちは心を開いており、その視線の先にはいつもててとなっていますが。
うん。
まあまあ、文芸部の、ちょっとネクラそうな女の子みたいな感じですね、
はい。存じ上げておりますよ、ちゃんと。はい。
まあ、俺やっぱ一昔前、こういうキャラの魅力ちょっと分かんなかったんだよね。
ああ、そうですね。最初、絵で来てみたらあんまりハマんなかったですからね、僕
は。はい。ただまあ、なんていうかね、ツルペタにこう、開眼してから割とちょっと反応できるようになりました、
ね。うん、そうですね。
はい。別にロリコンってわけじゃないんですけ
ど。じゃないですけどね、はい。
赤文館書店豊橋本店の3階コミックス売り場で挙動っている小さな女の子を見かけました。あれは確か文芸部のオタク女子。名前は確か誉りとか言ったかな。もしもし、旅のお方、ひぃ、思い切って声をかけたらプルプル震え出しました。あ、いや、確か文芸部の人だよね。なんでそれを。いや、クラスメートだし。誰だお前。知らない。噂にたがわない極端なコミュ障ぶりに むしろ燃えてきました。
うんうんうん。
こういう時は奥の手を使うに限ります。俺、ぬくみずの知り合いなんだけど。なんだ、それを早く言え。他人かと思って通報するところだったぞ。なんだ、このぬくみずに対する圧倒的な信頼度は。くぅ、ぬくめ、拳を握る私でした。以上です。
いいですね。すごくいいですね。何か始まる感じがします、すごく。
どういうところが良かったですか？
あの、なんか第1話感がすごくしました。
これ
あと、
燃える燃えるこれ。ぶひれる。
いや、なんか僕はもう、あの、負けは見てたので、はい、なんかすごく入りやすかったせいもあるかもしれませんけど。
なるほど、なるほど。
ああ、言うって感じと。
まあ、言うよ、ね。
あと、朝さんが、いつも朝さん、ちょっと違うところも。
ああ。
作品好きなんだなぁ、
そうだね。それは伝わってきたよね。
その不器用さ。まだ朝さんが好きになってないんですよね。彼女のことを、うん。それがちょっとね。
なるほど。
ぜひとも続きが気になりますね。まだ確かに、今回では無視ってませんけど、
はい、
非常に良かったです。
まあ、あと、日課と言ってもいい、あの、フライングウィッチと馬娘を送ってきてくれてるんですけども。
はい。はい。
朝記者ね、ブヒブのフライングウィッチ、誠と初詣。
うん。
と、馬娘、ビアハヤヒデと手作りカレー。さあ、どっち行きましょう、東山。
あ、今回は僕やっぱ初詣聞きが欲しいですね。
まあ、やっぱりね。
はい。
初詣、やっぱり1月のブヒブですからね。
ええー。
朝記者、フライングウィッチ、誠と初詣。
ありがとうございます。
誠と初詣に行きました。
うん。
雪深い弘前でも神社には大行列ができていました。なかなかの混雑ぶりですね。これじゃあいつお参りできるかわからないぞ。仕方がないので遠くからお賽銭を投げ入れることにしました。そんな罰当たりなことしちゃダメですよ。大丈夫。誠は制しましたが、えいっと遠くから投げてみたら、賽銭箱の縁に当たって、はい、柱に当たって、カンカンカンカーン。いたた。ほらほら、早速バチが当たりましたよ。跳ねてきた賽銭で赤くなったおでこを誠は優しくさすってくれました。以上です。なるほど。
あー、ブリブリですね、これ。
なるほど。うまいなぁ。うまいなぁ。
いや、すごいですね。ちょっとこれはちょっと僕も、感心しかしないですね。普通、誠ちゃんに当てるんですよ、絶対。
ね、
自分に当てて、これ当たっちゃったと思ったら、よすよすがね。
そうなのよ。ちゃんと優しくさすってくれてんのよ。
ひろゆきさんのよすよすが出ましたよ、これ。
出たね
ー。あー、そっか、される方かぁ。
ひろゆきさん今どうしてんのかな。
そうですね。お忙しいのお休みきっと、まあ、お待ちしてますんで。
いやー、やっぱちょっと朝記者のテクニック見たね。
そうですね。普通おみくじまで行くのに全然行かない手前で。
行かない。
こんなに手前で無事させる、ね、すごいです。
これ比嘉くんだったらやっぱり誠の胸の中にやっぱお賽銭入れちゃうから。
それますよ、それます。それでキャーって言ったら大吉みたいな感じに。これ僕がしますんで僕は。
お前。本当に安いエロ漫画だよ。
そんなこと言わないでくださいよ。
では、続いて、そうっすね。
はい。
学園目次録、ハイスクールオブザ・デッド、ブス島サイコ先輩
とのプレゼン。いつもありがとうございます。
濡れネズミ記者。
はい。
新春の初修行。
うん。おお。これ初修行。ほうほうほう。
サイコ先輩のお誘いで年明けに滝行に行くことになりました。私が物心ついた頃から行っている新年の滝行に、すいたおのこと一緒に来られる日が来るとは思わなかった。ふざけんなですけどね。
そう、
感慨深げに滝を見上げるサイコ先輩。
いや、
私はその凛とした横顔を見つめていると、先輩は私の方を向いて、そうであろう、真冬に滝に打たれる、まず付き合ってくれるものだとおらんからな、感謝しておるぞと告げられました。私は嬉しさから涙目で、何言ってるんですか、サイコ先輩の行くところどこにだって音もしますよ、それに滝の水圧で先輩の白装束がはだけてポロリもあるかもしれないと思ったら、来ないわけがないじゃないですかと滝行についてきたわけを力説すると、先輩はそうであったか、だがその希望には応えられんのだ、下着を身につけておるからなと若干申し訳なさそうにして、白装束の合わさめ合いを少し開いて、おそらく剣道をするときに身につけているのであろうタイトなフィットなスポブラをちらりと見せてくれました。 もうそれで十分です、滝行に来てよかったっす、と言って止めどなく流れる涙を腕で拭った。それにしても男はふんどし姿っていうのはちょっと恥ずかしいですね、と唯一の難点を漏らすと先輩はよく似合っておるぞと褒めてくれました。せっかくサイコ先輩が手縫いで作ってくれたふんどしですから、昨日の晩にふんどしの履き方動画を見て練習しました、と影の努力をアピールし、今日の滝行へ対する本気度を示すと先輩は大きくうなずき、では冷水で身を清め雑念を洗い流し身も心もきれいになって新年を迎えようではないか、と言い二人で滝の中へ入っていった。予想を上回る肌を刺すような水の冷たさと体が縮むほどの滝の水圧に耐えて立っているのがやっとの状態で、雑念など湧く余裕はなかった。俺ら何を聞かされてるんだろう。しばらくすると滝に打たれる感覚だけになり、心は限りなく無に近づいていく。気がつくと私は先輩に手を引かれ滝の外へ連れ出されていた。よく頑張ったな、と目の前にはサイコ先輩が微笑んでいる、
はい、
しかし急に先輩の様子がおかしくなり、そのなんだ、すいたおのこの、おのこがどんな形や大きさでも私は気にしないぞ、ではなくそのあのとうろたえ始めて、
はいはい、
雑念が湧いたのでもう一度滝に打たれてくる、と言って再び滝の中へ突進していきました。先輩が動揺しながらしきりに視線が上下していたことが気になり、ふと下を見ると履き慣れていないふんどしが半分脱げかかっていました。
ああ
ポロリは私の方でした。はっはっはっ、アクション以上です。
ひどいひどいひどい、
限りなく比嘉君に近いじゃないか。
ひどい
ひどいね、
ひどいですね、
ひどいですね、
ネズミさん史上一番ひどいですね。
いかがでしたか比嘉さん。
いや多分これはですね、あの人の影響で多分こうお正月休みにね、こうお酒飲んで酔っ払って、あの多分一回も遂行せずに送った気がしますね。
石石の影響ね。
石石イズムですよ。普段のテイストが全然違う。もう絶対ね、もう普通だったら消すとかいっぱいそのまま送ってきてるんですよ。絶対今回はですね、うん、読み直してないです。絶対。もうキャラ、もう本当作画崩壊にも程がありますよ、もう。多分制作会社変わってますね、今月。多分。
なんで滝行なんだよ。なんで滝、まあ、お正月だからって
の
あると
。ね、滝行をね、多分テレビでやってたと、ニュースできっとね、よくあるやつですよ。
ああ。
あれを見て、
呼吸できなくなるっていうからね、滝行ね。
出たね。いや、もう、夢落ちで良かった気がしますね、これ。でも、アークションで夢落ちで良かった気がする
。確かにな。
はい。
では続いて最後行きましょう。
ああ、さあ、ついに、はい。
ミニスカ Y 字バランスさん、
ありがとうございます。
ミルコちゃんのゆりかわはなちゃんのブヒブ、
はい、
ゆりかわはなさん、はなさんは、うん、渋い本土楓さんで、
はい、
ミルコちゃんの主人公四谷美子の大親友、天真爛漫で食欲旺盛な明るい子でかなりの巨乳、
はい、
現状僕はおなじみの幼なじみのはなちゃんを一人の女性として意識をし好きになり始めているところです、というところで、まあ、状況説明までしていた。
ありがとうございます。
家族で行った年越しスキー旅行から帰ると僕を待っていたかのようにはなちゃんが遊びに来た。 Y 字くん明けましておめでとう、今年もよろしくね、
うん、
はなちゃんは今年も元気いっぱい、しかもその時期のはなちゃんはクリスマス、年越し、お正月とごちそう続きなので、いくら食べても太らない花ちゃんでもさすがにほっぺたはパンパンでツヤツヤ、おまけに寒さで少し赤みがさしていて超可愛いのである。
おお。
でも僕は逆にそこをいじるように、うわー花ちゃん今年も仕上がってるね、顔パンパンじゃん、とからかうもう Y 字くんの意地悪、とさらに頬を膨らます。 それがまた可愛い。
はい。
でも、そうなのよね。今年はちょっとやばいかも、と、花ちゃん自身も自覚があるらしく。
うんうん。
来週から学校も始まっちゃうし、少しダイエットしないといけないから、親父くん、お散歩に付き合って、とお願いされた。
おお。
当然僕は花ちゃんと散歩に行く気満々なのだが、今日寒いし風強いしやだよ、とここでも逆にごねてみせる。
はいはいはいはい。
一つ言うこと聞くからお願い。僕の右手を両手で掴みぐいぐいと引っ張る。お言葉に甘えて一つ条件を出す。じゃあ、花ちゃんのほっぺた、触らせて。
急に
花ちゃんはちょっぴり不機嫌そうになりながら、わかったと言って目を閉じて頬を差し出してきた。
なんであ
まりの可愛さにキスをしたくなるのをこらえて、僕は花ちゃんの寮の頬をつまんだ。おお、プニプニですな、マシュマロみたい、と言いながら、僕は至福の感触に酔いしれ、花ちゃんはねえ、まだと言いながら耐えていて、その顔もとても可愛いのである。その後、約束通りにカロリー消費の散歩に付き合ったのですが、おせちとお雑煮が続いていた花ちゃんはジャンクフードに飢えていて、ハンバーガーを食べた後ドーナツ店にはしごして、結局さらにカロリーを上乗せしてしまうのでした。終わり。
ちょっと、何ですか、もう。
最後に最高に最低なの来たな
ぁ。いやぁ、もう、ネズミさん、ネズミさんもそうですけども、途中から全然、はい。話が頭入ってこないんですよ、全然。途中から。急にってなっちゃって。嫌いじゃないですけども。
花ちゃんのほっぺた触らせてっていうのが、
そっからもう、
めちゃくちゃ変態臭いのと、
そうです。
まずね、ちょっと気になりかかってる女の子、可愛いって思ってながら、いきなり、
はい、
うん、今年も仕上がってるね、顔パンパンじゃんっていう、ルッキズム全開のいじりね。これもう今絶対ダメですから。
もうそうはですよ、そうは本当にもう。
女の子にこんないじり方したらもう最低とか言って、もうそこで終わりですからね。
そうですよ、もう。
でも、YG 君の意地悪と言って、今年はちょっとやばいかもみたいな感じで返してくれる花ちゃん、めっちゃ器でかいなっていう。
もう、女神ですよ、女神。気に聞こえましたよ。
女神ですね。
すごい怪しいですね。
で、一つ言うこと聞くからね、花ちゃんのほっぺた触らせてって。ちょっとキモさが出ちゃいました。
もうそこは花ちゃん一回抵抗っていうか、もう絶対嫌だ嫌だっていうのは、ないとね、やってくれたらまた僕も入れるんですよ。
でも、花ちゃん側でももうフラグ立ってるってことなのかな。
そうなんですかね。
好きな人だったら何でも許せちゃうもんね、多分ね。
まあ、確かにそうですね。
そうですね。女っていうのは本当そういう生き物ですよ。
さあ、家行く。そんなこと言わないでください。
ただし、イケメンに限るとか言って何でも許容しちゃいますから。
さっきのルッキーズの動
画。本当だよ。そんな、味噌汁に全開みたいなね。いやー、以上でございますけ
ど。ありがとうございます。
東藩。
はい。
まあね、いろんな作品ありましたけれど、まず最も印象に残った作品って何だったでしょうか。
いや、もうやっぱ今回もですね、ちょっともうどうしても、朝さんのですね、初詣ですね。は
い、ああ、なるほど、朝来ち
ゃう。いや、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。
はい、ということで、フライングウィッチ、誠と初詣、お賽銭箱の縁に当たったお賽銭が、いただいて、はい、ほら、早速罰が当たりましたよ。で、赤くなったおでこを優しく誠がさせてくれたという。
はい。
評価ポイント。
いや、初詣でたどり着かないのは初めて僕、見ましたよ。でも、たどり着かないことでこんなにね、ぶひることがあるんだっていうのを、
そうですね。
また気づきをいただきました、本当に。
気づきいただきました。
いや、こちらなんでよかったです。多分、カレーの方は伝えると思うんですよ、ね。正月のカレーみたいな感じだったと思うので
。そうですね。
気になりはしますが、今回はこちらに、東賞でしたも。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
東奨励賞。 もう一つ気になった作品というとどれでしょうか、は
い、やっぱあの、濡れネズミさんですね。
濡れネズミさん。滝行ですね。
滝行の。
滝行って。
でもね、気持ちわかるんですよ。こうね、もう出てくるものが止められない時があるんですよ。
そうですね。
でもこれあの、年に一回だけですね。年に一回だけ。
滝行、
ね。もう来月からまたね、いつものような感じでお願いします、本当にもう。
はい。
はい。
私はやっぱりね、まあ、今更ですが、初見記者の。
いやもう。
忍たま乱太郎を引っ張ってきたっていうあたりがね。
いや、本当ですよ、もう。
ああ、多分この人一生連載続けられるんだろうな。
あるよ、ね。いや、毎回僕は最終回に思ってたのは、本当にね、気流と言いますか。
うん。
いや、もう、多分もう本当に、何年後までもネームがあるんじゃないですか、ちょっと。
すごいよね。多分、だから、一番古い萌えなんじゃない、うん、この初見記者からすると。
あ、そうなんですかね。
そっからコナン行って、
はい、はい。
で、カルテットナイト入ってるわけでしょ？
うんうん、はいはいはい、はい。
どうなんだろうな。だから、次アンパンマンとか来るかもしれないね。
アンパンマンとバイキンマンとか、食パンマンさんとか。ああ、ありますね。あとやっぱ僕、素晴らしかったのが、くのいちの女の子とか、
はいはいはい、
先生とかじゃなくて、
あ、そうそうそうそう、
事務員っていうね。
ね、自分で入っていくっていう、
ね。そうなんですよ。一番しっくりね。自分が入れる。
そうね。
素晴らしいです。
なるべくモブに近いところ選んでるよね、
う
ん。
そうですよね。
いやー、というわけで、まあね、今月もたくさんの投稿ありがとうございます。
本当に皆さんありがとうございました、お正月から。
まあ、来月3月の1週目までに送っていただくということなんですが、2月はどんなことを期待したいですか、東さん。
はい、恵方巻きですね。恵方巻きをエッチに食べるもよし、ね、その半額制度を狙う女の子たちの戦いも見るないよしと。
なるほど。
はい、期待してますので、よろしくお願いします。
手作ろうとして手作れないみたいな、
ね。はい。ですね。バレンタイン禁止です。
バレンタイン禁止
です。禁止です、禁止です。禁止ですんで、もう、はい。
バレンタインは禁止という、ね、
でも送ってきてもいいですからね。
どっちなんだよ。
お待ちしてますんで、
ね、はい、まあ、そういうこっち側のメッセージちゃんと汲み取れよっていうことですよ、
ね、あ、そうですよね。本当に送れないのもショックですんでね、
はい、
はい、お待ちしてますんで。
というわけで、皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG 送ってください。すべ、はい、てのメールは熱文字 @gmail.com まででございます。というわけで1月のブヒブでした。東さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
改めまして、ガンダムジークアークス特集まで、メール、もし感想とかね、疑問、質問、私はこれを言いたいという人がいましたら、熱文字 @gmail.com までメールお願いします。そして東藩の144分の1の情熱、YouTube、ぜひご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。
というわけで、今月は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
困った。あなたの困った、解決します。アイアパソコン、iipc.net まで。うるせえ！Oh,